リバプール雑談ラジオ。この番組は、イングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LFC ラボのイタツです。今回は、また、前回から間が空いてしまいましたけれども、それまでにあった、3試合について振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、まあちょっと時差の関係で、日曜日に試合があると、もう一人で収録せざるを得ないというところで、まあ、ちょっとヨーロッパリーグによる弊害はこんなところにもあるのかなというところで、はい、またソロの回をお届けしたいと思います。ごめんなさい、3試合って言いましたけど、4試合ですね。前回がエバートン戦で終わっていたので、その後ヨーロッパリーグのトゥールーズ戦、プレミアリーグのノッティンガム・フォレスト戦、リーグカップのボーマス戦と、プレミアリーグのルートン戦、ルートンタウン戦についてお話ししていきますけども、まあ、ちょっと時間も空いてるのでかなり、まあ、いつもですけど、ちょっと大雑把に話していきたいと思いますが、まず EL 第3節トゥールーズ戦ですね。これは、ヌニェスがおもろかった試合というところで記憶に残ってるかなと思いますね。5対1で勝ちましたけれども、もうヌニェスの点しか、お、あ、ヌニェスの点じゃないのか。あ、そう。シュートをミスしたけど、フラーヘンベルフが点取ってくれたシーンがもう最高でしたね。遠藤がね、スタメンで出てゴールを取った。リバプール初ゴール決めたっていうすごいシーンもあったんですけど、まあちょっとそういうのが、しかもそれ大事な逆転ゴールだ、逆転勝ち越しゴールだったんですけど、まあ全てヌニエスに持ってかれてしまったなって感じですね。まあ、追いつかれた時はちょっと不安だったんですけど、しっかり勝利というところで自力の差を見せることができたのではないかなと思いますね。まあ、にしてもヌニェスが面白すぎて、プレー続いてるのにあんなにがっつり悔しがってる人はそんなに見ないかなっていうところかな。僕が面白かったのは。まあ、3-1で勝ってた場面とはいえ、ちょっと舐められてると、舐めてると言われても仕方ない。けど、その後ゴールが、生まれてなおさら面白いで許されてるのが、まあ彼らしい面白さかなって思いますね。はい。で、最後はサラーも決めて完璧な試合運びだったかなと思います。まあ、ここからもうなんか全体的にヌニエスラブが高まっていくような雰囲気が生まれてるかなと思いますね。で、その次の第10節のノッティンガム・フォレスト戦ですね。この試合が一番僕は言いたいことが多くて、まあ試合の内容的には、リバプールを警戒して守備に重きを置く相手ではあるものの、まあ、いつでもハイライン、リバプールのハイラインの隙を突く準備をしてきていて、まあ、ある種カウンター的な足の速い選手を前に置いて、で、割とそこのクオリティも高いので、いつでも刺す準備ができているよっていうのが、まあ目に見えている感じが、まあいつにも増してして、の真っ向勝負っていう感じがしてました。まあなので、終始リバプールがボールを持って引いた相手をどう崩すかっていう、まあいわば永遠の課題を今季のリバプールはどう克服するかなっていう見方をしている中で、30分ぐらいに初めてフォレストがボールを持つ場面が訪れて、逆にこれフォレスト側はどうするのかなって思っていたら、マカリスターが奪って、それが先制点になるっていうシーンが生まれました。はい。まあ、なので、こういう流れで見ていたので、ちょっと面白かったですね。はい。この先制点の場面は。まあ、結局、そうですね。カウンターが一番強いのがリバプールってところですけど、うん。まあ、ヌニエスのシュート素晴らしいし、詰めていたジョタも素晴らしいというところですね。で、まあ、何よりジョタの振る舞いが素晴らしかったですね。ディアスの両親が誘拐されてしまうという、ちょっと普通では考えられない、状況、ニュースが入ってきましたけれども、まあ、それに対してトリビュートがあって、まあ、ジョタ、まあ、ディアスが加入してね、出番が減ったっていうこともあるのに、もう、そういうことをする。もちろん、まあ、試合前からそれ、決まってたのかもしれないですけど、まあ、チームとしてのまとまりっていうのもすごく感じて、涙が出そうになりましたね、個人的には。はい。で、まあ、攻めあぐねる中、きちんと前半で点が取れてよかったんですけど、直後にもゴールが決まりましたね。 で、これは祖母スライドの見下し方が良かったかなと個人的には思います。サラーを追い越す飛び出しっていうのは定番ですけど、まあなかなか読まれていてパスが通らなかった、場面が多かったように思いますけれども、このシーンではちょっと内側を走り抜けてる気がするんですよね。気持ち内側を、祖母スライが。で、これによってまあマーカーが、まあマーカーの視界から消えるっていう、のが正しいんですかね。これによって、サラーから通って、まあ、かなり、ポケットのいい位置でクロスを上げることができて、ヌニエスがシュートすることができたと。まあ、ヌニエスもよく当てましたって感じですね。完全に自分でも気づいてない感じに見えましたね。多分、スタジアムでゴールしたのに一番気づくの遅かったのヌニエスなんじゃないかぐらい、一瞬止まって、ああ、やったー、やったよーって感じが、感じのゴールセレブレーションがジョタの献身的なのと真逆すぎてめちゃくちゃまた面白かったですね、ヌニエス。で、最後に、まあ、サラーがまた決めて、あれですね、キーパーとディフェンダーの、まあ、コミュニケーションミスをついたのがサラーでっていうところで、まあ、やっぱりあの速さにはまだ戸惑うチームもあるよねっていう感じの、3点目が決まって、まあ、スリートップが揃い踏みの完璧な勝利という感じでしたね。で、これでサラーは14試合連続アンフィールドでゴールもしくはアシストしているという、まあ、とんでもない記録になりましたというところですね。で、ソボスライとか、あと、そのミドルシュートをちゃんと枠内の厳しいエリアに持ってってたのも、まあ、点が入らない時間で、個人的には好印象で残ってますね。まあ、結構、なんだろうな、今シーズン一番の試合だったかなと思いますね。その、強い相手に勝つとか、順位が近い相手に勝つとかいうのが、ベストゲームって言われることもあるんですけど、まあ、僕もそう思いますけど、内容的な話だけ切り取って一番よくプレーができてた試合なんじゃないかなと思いますね。なので、ちょっと今後はこういう試合を増やしていきたいですよね。守備はファンダイクとこの手がしっかり守って、アーノルドも前に出るチャンスを作って、ソボスライ2アシストだし、で、前線の選手はちゃんと決めると、すごく見ていて気持ちがいい試合でしたね。なところですかね。非常に幸福な感情が溢れた試合でした。で、その次がリーグカップの4回戦のボーマス戦ですね。アウェーだし、初めてのアウェーユニだしで心配でしたけども、これも1対2で無事に勝利し、次のトーナメントに進みましたね。これでベスト8。で、もうビッグシックスはチェルシーしか残っていないし、あと、ま、ニューカッスルもいますけれども、非常に優勝に向けて、近づいている感じが実感できる位置につけていると思います。まあ結構ね、リーグカップじゃんとはなるものの、しばらくサクッと負けてる期間が続いたので、まあ一昨年優勝しましたし、継続して、なんだかんだね、上に行けるのは嬉しいですよね。で、それをもたらしたのがまた、ヌニエスというところで、ヌニエス劇場がまたも見られましたね。これ、雨のアウェーで苦しい中、先制点をもたらしたガクポとか、もうすべて霞んじゃう活躍というかワンシーンでしたね。もうどえらいトラップミスをして煽られて、そこからスーパーゴールってもう、なんかもう、そうですね。ハイライトとか見た人の、ここからどうヌニエスが決めるのと思ったと思いますけど、見たことない。ヌニエス、リバプールのヌニエスでは初めて見るゴールでしたね。結構ベンフィカ時代得意だったみたいな映像も流れてましたけど。いや、素晴らしい。最高のゴールでしたね。ちょっとね、スアレスとかフェルナンド・トーレスと比べるような動画もツイッターで流れてましたけど。まあ、ただあの二人はあんなトラップミスしないので、やっぱり芸として完成されてるヌニエスって感じがして、まあ、またみんな大好きになった感じかな。と思いますね。本当に今季のヌニエスは面白いですね。 ちゃんと活躍もしてるんで、笑えるというか、面白いとか言ってられる状況ですけど。で、この試合はクォンザーも結構良かったかなと僕は思いましたね。はい。その次が問題の試合ですね。11節のルートンタウン戦というところで。まあ、これは、アウェイとやきちんと勝ってほしかったんですけど、いつものリバプール、いつも、ちょっと前のダメなリバプールになっちゃったなって感じで、本当にもったいなかったですね。この試合はそんなに話すことはないのかなっていうか、単に、そうですね、入らない試合って言っちゃうと雑ですけど、うん。まあ、こういうこともあるんですよね。それをいかに怒らせないかっていうのが、まあ、突き詰め方だと思うんですけど、特にリーグ戦では。うん。まあ、なので、ノッティンガム・フォレスト戦と一緒で、引いた相手をどう崩すかっていうのを試される試合で、まあ、ルートンの選手層、そんなに充実してないとか取り沙汰されますけど、より自分たちが弱者だと認識して守りをしてくるような感じ、まあ、シンプルに。うん、そこを言うのに苦しみますよね、今のリバプールは。で、まあ選手層どうこう言いますけど、バークリーとかタウンゼンとか、要所にきちんとって言い方も失礼ですけど、まあプレミアで名の通った経験のある選手がいて、まあボールの配球だったり、ボールの保持だったり、走るスピードだったりとか、まあかなり、リバプールとしては効率の悪い試合だったなっていうのが、まあ、80分間点を取られるまでの内容で、まあ、いつもそうですけど、これ以外で失点しないだろうの、これを追加れてしまうんですよね、リバプールは。まあ、人数かけたカウンターでっていう。まあ、ただ確かに PK というか、相手のハンドもあったように見えるので、ルールで、まあ、後ろから来たボールが除外されてるのかわからないですけど、そういうルールがない限りは納得のいかないノーハンド判定かなと思いますね。まあ、ただやっぱセルフジャッジであそこ止めちゃったから失点しているので、そこは反省しなきゃいけない部分ですよね、選手たちとしては。はい。で、まあ、美しく、2勝目を献上してしまうのかなと思ったんですけど、なんとかディアスのゴールで勝ち点1を拾ったという感じでしたね。もう、とにかくみんなでディアスに土下座って感じですね。大変な中試合に出てくれているだけでもすごいのに、点をちゃんと取ってくれて。まあ、もちろん本人もね、出るからには活躍するつもりで出ているわけですし、だからこそ、アンダーシャツにメッセージを入れていたわけなので、うん。まあでも、そうですね。だから、そういう時でも活躍する選手がいるっていうのは、まあ、本当に、プラスな要素ではありますね。そこばっか切り取られるんですけど、エリオットがすごくいいクロス上げたのが、好印象ですね。うん、この試合散々クロス上げてたんですけど、やっぱ手前の選手に弾かれるみたいなのが続いていたので、ちゃんとピンポイントに、ディフェンダーは触れないけど、ディアスは触れるみたいなクロスが美しかったですね。はい。まあ、そうですね。ちょうど先ほど、チェルシー対スパーズの試合が終わって、まあ、これも壮絶なドタバタ騒ぎでしたけど、スパーズが負けたので、これ勝っていればっていう感じだったので、なおさらそのもったいなさが際立ちますけれども、まあ今後こういう試合を繰り返さないっていうところにつきますよね。うん。まあクロップとかチームどうこれを捉えているかわからないですけど。まあこれ何回も続いてるんでね、もう。とにかく自分たちのストロングを出し続けようを続けているんだろうなと思うので、まあだったら出さない試合はやめろって感じですよね。まあなのでヌニェスは決めなきゃいけなかったし、そうですね。まあでもゴミスを左サイドに置いたのってどうなんですかね。今シーズン他にもあったのかな。ちゃんと終えてないですけど、まあただでさえ左 エバートン戦の振り返りで話しましたけど、左で前進して結局右で決めるみたいなのが結構リバプールのパターンとしてあるので、まあ、それってまあ今まではロバートソンに支えられていた部分もあったわけで、まあ推進力で言うとロボット・ディアスのコンビが一番良くて、ただ、ジョタが今は入っているので、少なくとも、まあちょっと推進力一辺倒ではいかないよってなってる時に、まあ、ジョタは結構内側に入りますしね。で、空いたスペースのヌニェスが使ったりとか。で、ツィミカスもね、それをサポートする動きは、まあ、ちょっとあんま目立ってないんですけど、ゴメスよりは前の意識が強いので、まあ、なんとかここまで来ていたけど、ゴメスがさすがにちょっと、厳しいかなって感じですね。左で使うのは。というのも、まあ、まあ、どうなんですかね。センターバックかなと僕は思うんですけどね。ゴメスが活躍してた時、もちろんサイドバックで守備を頑張ってた場面も思い浮かべられるんですけど、まあ、やっぱり、特にこういう攻めなきゃいけない試合では、守りより攻撃が強みの選手をこの位置に置いておくべきかなと思いますね。とはいえ、そういう選手今いないんですけど、なんなら弁当庫置いてもいいんじゃないか、ぐらいな。弁当庫も右だっけ？ちょっと、マジで適当なこと言ってますけど。で、ゴメスが悪かったっていうわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとやりくりがうまくいかなかったなっていう、簡単な、まあ、雑なまとめとしてはそう感じますね。まあ、とにかくロボの怪我が痛いっていう感じですね。まあ、まだね、11試合だし、かなりいい位置にはつけているので、思ったよりは、そんなに悲観することじゃないかなとは思うんですけど、今の時点ではね。という話を昨シーズンもして結局4位届かなくて、ってなったので、まあ、先が見えちゃうよってのもあるんですけど、どうなるんですかね。ただ、今までの流れから言うと、今シーズンは割と、点は取れているので、まあ、このルートン戦の後半が始まるときも思ったんですけど、まあ、攻めあぐねているものの点は取れるので、失点しないことと、ツイートもしたんですけど、まさに失点しまったからこそ、失点してしまったからこそ、結果が出なかったので、まあ、まず失点しないってところをどうするのかな、と僕は思いますけど、まあ、そういう見方は面白くても、チームがそう動いてくれないと始まらないし、さっきも言った通り自分たちの強さを出すのが優先なので、まあ、今後も攻撃に全振りしていくんだろうなと思いますね。であるからこそゴメスのポジションどうだったのかっていう話に堂々巡りになってきますけど、まあ、だから結局選手がいないって話ですよね。まあ、あんまり後ろめたいというか、後ろ向きな話ばっかりしていても、あれですけど、まあ負けなかったのはすごく良かったなっていうのと、エンジンも耐えかけろよって話ですね。ディアスが入ったタイミングって、失点してからでしたっけ？そうですね。もっと早く入れても良かったんじゃないかなと思いますね。75分までこの相手に0-0だったんだから、もっと焦って良かったかなと思いますね。選手采配に関しては。まあ、クロップに こういう話を直接できるわけでもないし、こう思ってても叶ったことは全然ないので、聞いている皆さんの気持ちをスッキリさせるために自分も気持ちを吐き出している感じですね。まあ、ただとにかく今シーズンのリバプールは前向きなので、まあ、はっきり言ってスパーズ戦も負けだとは思ってないし、めちゃくちゃ負け犬の遠吠えですけど。で、そうね、さっきのフォレスト戦のジョタの美しい振る舞いもあり、チーム状況がすごく今見ていて楽しいので、まあ、次の試合も前向きに見れるかなと思いますね。特に次は EL のトゥールーズ戦ですね。まあ、これは最悪落としてもしょうがないとか、後ろ向きなこと言うとまた怒られちゃいそうですけど、まあ3連勝していていい位置にいるので、ここまで必勝ってわけじゃないので、勝ち点1でもターンオーバーして拾ってくれればいいなと思います。で、トゥールーズのサポーターもめちゃくちゃ熱いので、まあ、リバプールの街で歩いてる様子が、ツイッター流れてたりとかして、いいなって熱さですけど、まあ、そういうスタジアムも雰囲気がすごそうなので、まあ、ちょっとそこは、無駄に消耗しないような試合になってほしいですね。 で、その後がブレントフォード戦ホームですね。ブレントフォードも結構いいチームで、去年も苦しみましたよね。うん。そうだ、アウェイで負けてるんだよね。アウェイで負けてるし、その前のシーズンは引き分けて、これもまあ響いて優勝できなかったと言える試合の一つなので、まあ、うん、ここまた一つ見どころですね。ここをきっちり勝ってくれれば嬉しいですよね。ビッグシックスばっかり注目されますけど、こういう嫌なチーム相手にきちんと勝つことっていうのは大事ですね。で、その後満を持してマンチェスターシティ戦ですね。アウェイ。これは、結局首位ですからね、スパーズが落ちたら。なんとか勝ちたいですね。これ勝ったら、お祭り気分で、12月の試合に入っていけますね。とか流していると、あっという間に1年が終わっていきますね。ちょっと、はい。まあ、このラジオはリバプールの話をするので、そうですね。ちょっと脱線しないようにしますけれども。はい。今後の展望としてはそんな感じですかね。そうですね。12月はアウェイの連戦とかあるんですね。ちょっと嫌ですね、これは。はい。そうか。12月26日にハーフムーアで試合するのか。これもめちゃくちゃ嫌ですね。クラバの決勝ゴールを思い出しますね。年末年始のハーフムーア。強い風と雨の中。まあそういう過酷さもプレミアの見どころの一つだと思うので、はい。引き続き、ちょっと楽しんでいきましょう。そうですね。はい。ちょっと、次もまたいつ収録できるかわからないので、かなり先の話までしてみましたというところで、今日は締めたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。感想などは、ハッシュタグ、リバプール雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。